新平家物語連続講義第166回断橋の巻四職御家人集め。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は新宮重郎行家が伊豆にいる源頼朝の元を訪れた場面をお送りしました。昼が小島へ戻った源頼朝は叔父の行家に対面しました。対面は極秘のうちに行われ、佐々木三郎、森綱は近くの縁の通い口に座って見張りを務めていました。夕べ頼朝を迎えに行って走り湯とここを往復した佐々木太郎、定綱は頼朝から休むように言われましたが、頼朝と行家の対面が気になってとても寝られるどころではありません。外に出た定綱は庭石に腰掛けていた有綱を見つけて話しかけ、有綱なら知っているはずだろうと行家が下校してきたわけを話してくれるように頼みました。祖父の死、父の死、一族の戦死を思うと有綱の五体は悲しみの涙にむせび震えました。都の変のことを知っている定綱に包み隠すことはないと有綱はすべてを語りました。それでは本文を見ていきます。この伊豆地方でおよそ持ち人王と頼政との都の変を誰よりも早く耳にしたのは有綱であったろう。父の中綱に代わり三島の国長にいた彼だったに違いない。先年まだ彼の流浪中、この江川原の家で祖父頼政から三島の感想の鍵を預けられ、時節は遠からぬうちに来よう、時来たらばこれを佐殿にお渡し申せと言いつかって以来三島に帰っていた彼である。その有綱へは頼政が事を挙げるにあたって詳細な知らせがあったのは当然であろう。続いて一族の敗戦を聞き、有綱は祖父の意思を頼朝へ伝えようとした。頼朝が走り湯へ行く日を計って、彼は日金の地蔵堂にその人の途中を待ち、親しく頼朝に会ったわけである。そして祖父頼政の半生にわたる苦節と最後の顛末を告げ、これは時節と知った日、廃所の君にお渡しせえと生前預けられていたものですと感想の鍵を頼朝へ捧げた。頼朝はそれを見るにつけ涙を流した。また老頼政の心根にひどく感動した様子であった。けれど鍵には手を触れないで、なおそちの手に預けておこう、しかと思っているがよいと言い、そのまま走り湯へ行ってしまった。日金の地蔵堂は奥伊豆の草の実塔がよく集まり場所としていたところである。有綱はなお数日そこにいた。近く頼朝の身辺に何らかの変化は起こらずにいない。第一の訪れは持ち人王の領事であろう。その密使は必然数日のうちに伊豆へ来るものと考えられたからだった。定綱殿、司祭はそういうわけだと有綱は打ち明けて、夕べからここに泊まって殿のお帰りを待たれた重郎行家殿が何をもたらして参られたかはもう毛殺ともお分かりであろうと結んだ。定綱は息を詰めて聞いていた。そして氷の下に差し込む春の日をおひれに感じた魚のようにブルッとその体を動かした。では宮の領事が我ら源氏へ下り、行家殿にはそのため下校されたのか。
そうです、頼朝様には今宵領事を拝されるに違いありませぬ。
ああ時は来たか。だが源氏の上に恵んできた夜明け前に早くも一族のすべてを失った御変の姿は見るも痛ましくなった。頼朝様にもお察しではあろうなれど。
いや慰めたぞ賜るな、平家の滅亡を見る暇では。
わざと薄ら笑いをたたえたが目には涙が揺らいだ。さてその時彼らの目に小さな明かりが見え、頼朝がやってくるのが見えました。頼朝は小壺の縁に身をかがめて掛け井の水で手を清め口を注いでいました。実はこれは持ち人王の領事を受け取るための準備でした。行家と頼朝の対面は20年前の平治の乱の時以来でした。 幸家は頼朝への挨拶を済ませると、自分が持ち人王の領事を帯びて密使としてきたことを述べます。都の変については有綱から事前に聞いていた頼朝でしたが、いざ目の当たりに領事を拝した感激は特別なものでした。それでは再び本文を見ていきます。頼朝が一斉の感銘を持って領事をお受けしたのは言うまでもない。答えは日頃の胸に用意されていたものだ。慎んで宮のお言葉を報じ、平家を討たんとお誓いした。幸家はほっと肩を落として、
おお、そう伺って死者の自分も安堵したが、宮の御霊にも定めし休んぜられたことでおわそう。助殿の座に立つと聞こえれば、全土の源氏は等しゅう不流に違いない、
と目頭をそっと指で押さえた。言うまでもなく頼朝が宮の領事をお受けしたときは、すでに持ち人王は宇治河原の露と消え、頼政も世になかった。当然その敗戦を幸家は旅路で知った。都を出てからおよそ一月、彼は美濃、尾張、その他の隠れたる源氏の家を転々と歩いて領事を伝えてきた。けれど持ち人王の死と頼政の敗亡がその途中から部門の間に分かってきたため、領事の反響も思いのほか微々たるものであった。頼政が源氏揃えの表に数えていたほどな源氏でさえも、雲行きに惑って一択のもとに立つと答えたものは少ない。いや悪くすると未然に六原へミストされる恐れもあり、幸家自身の生命すら伊豆まで来るには幾多の危険にさらされたほどである。万が一にも助殿までが二の足を踏むようだったら、考えられないことではない。頼朝の周囲は都で考えていたほど不幸なものではなかった。伊豆に足を入れてから彼と政子との縁分は耳にするし、それ以前の行状も聞いて幸家は内心、果たして彼が領事をお受けするかどうかを旅の足とともに重たい危惧としてきたのだった。けれど今は危惧もとけだ、さすがは義朝の嫡男よと思う。その人よはおじおいお互いにとってなかなか眠ろうにも眠られぬほど大きな感動の夜であった。明け近くまで二人は語りふかした。幸家が廃所を去ったのは17日であったから、丸4日間はここにいて囲碁の手はずを示し合わせていったに違いない。
ではいずれ木曽殿とも対面を遂げ、その上木曽路から吉祖をまたお便り申し上げる。
立ち際にそう言って出た幸家の興奮から見ると、相模、武蔵、下総、日立、下野などの諸源氏への触れは後に回して、一気に信濃へ足を伸ばし、木曽の家者義仲に会おうというつもりらしい。さて、幸家の去った伊豆の頼朝の廃所では、頼朝周辺にいた者たちが姿を消していきました。実はこれは頼朝と共に戦う者たちを集めるための行動でした。やがて旅から安藤九郎森永が戻ってきました。森永の妻は頼朝の乳母である比企の局の長女でした。森永は天の子である比企能員が頼朝と共に戦う意志を示して、周囲の金子十郎、川越重頼ほか武蔵に住む者たちにも触れを回しているとの旨を報告してきました。そんなふうに頼朝のもとへ参じようとする者たちがいる一方で、北条時政は世間の目があると頼朝が招いてもやってくることはなく、頼朝の方からお忍びでこちらに来るようにという態度を示していました。以後三浦の次郎、千畑根寄など頼朝の門を訪れる者たちは増えていきました。そして15日の夜、頼朝の旗揚げが17日と定められたその夜、頼朝のもとにようやく北条時政が姿を現すこととなりますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。